特集第32回市民との意見交換会を開催。市内15地区で開催し、141名の皆さんに参加いただきました。地域の課題について意見を交わす第32回市民との意見交換会は、令和7年11月10日から18日まで市内15会場で開催され、延べ141名の皆さんに参加いただきました。今回の意見交換会は、前回に引き続き地域の各種組織の担い手不足や雪害対策、ゴミ処理有料化に関する意見が複数の会場から寄せられました。次回は5月の開催を予定しており、詳細は議会だより5月号でお知らせします。皆様の参加を心よりお待ちしています。意見交換会の内容をもっと知りたいときは、市のホームページで今回の内容も含めた過去の意見交換会の報告書を掲載しています。ぜひご覧ください。 QR コードがあります。会津若松市議会は、市民意見を起点にした調査研究を進めています。本市議会が取り組む政策サイクルの起点、市民との意見交換会、年2回市内15地区で地域の課題や市民の意見を聞く、そこから広報広聴委員会へ意見の整理、課題の設定を行う、次に執行機関市への政策提言、議案の審査を通じ決議や付帯決議、要望的意見の提出といった手法で議会の意思を伝えます。そして執行機関市の事業執行、最後に予算決算審査を通した事業執行状況の監視評価。さらにこの監視評価は、市民との意見交換会の議会報告や議会だより、市のホームページ等で審査結果や調査研究の過程を市民の皆さんへフィードバックします。また広報広聴委員会から、予算決算委員会第1から第4分科会へ流れ、各分科会は学識経験者を招聘した勉強会や先進地への行政調査、委員間での討議など、さまざまな手法で調査研究を行っています。そして執行機関市へ政策提言につながります。中学識経験者を招聘した勉強会、令和6年度から7年度には財政に関するセミナー、地域包括ケアシステムに関するセミナー、再生可能エネルギーに関するセミナー、内水対策に関するセミナーなどを開催しました。中終わり。令和7年度に行った行政調査は、後に出てきます議会からのお知らせの活動報告の項に掲載しています。また財政セミナーに関する内容は、特集市の財政を見極めるの項に掲載しています。ボイス、今回の意見交換会での主な意見に対する質疑と経過。ここでは意見交換会であった意見に対し、議会が行ったこれまでの質疑に対する答弁の内容をお知らせします。なお、意見交換会で出された意見は、今後広報広聴委員会で集約し、そこから見えてくる現状や課題を整理し、改善に向けて取り組んでいきます。3点あります。番号を振って読みます。1. 学校教育の在り方と学習環境の整備について。意見。小学校の児童は減少しているが、統合等の話はあるのか。日進地区。意見に対し、今後も学校の在り方を地域とともに考えていきます。令和7年9月定例会議審査より、令和7年11月号議案等の審査の学校と地域家庭との連携協働の項に掲載。 QR コードがあります。意見。 遠くから通ってくる児童生徒に通学費の援助を、大戸地区。意見に対し、令和6年度から実施している中山間地域等高等学校遠距離通学支援補助金は、中学生までの対象拡大を検討中です。また、大戸小中学校の通学支援についても、教育委員会と協議検討します。令和7年9月定例会議審査より、令和7年11月号、議案等の審査の学校と地域・家庭との連携・協働の項に掲載。関連、同一般質問の項にも掲載。QR コードがあります。意見、学校でパソコンを使った授業は学力低下の原因となっているのでは、日進地区。令和7年12月定例会議一般質問。本号の一般質問代表のフォーラマイズの項に掲載。2、災害級の大雪時における除排雪のあり方。意見、住民も除雪される道路の優先順位を分かっていれば多くの不安はなくなると思う。情報をしっかり周知してほしい。北会津地区。雪溜め場がないため除雪作業が進まないことがある。町内の雪溜め場を明確に指定しては。角上地区。意見に対し、町内会と除雪事業者とで毎年12月中旬までに雪溜め場の位置などについて打ち合わせが行われていますが、今後は区長だけでなく町内会全体で除雪情報を認識してもらえる仕組みを検討していきます。また県と連携した効率的な除雪体制についても検討していきます。さらに令和6年度は大雪により除雪車運行システムに障害が発生したため、令和7年度はメモリの増強等で安定化を図るとともに、いつ頃作業を行ったかが分かる表示へ改善します。令和7年9月定例会議審査より、令和7年11月号議案等の審査の雪対策の課題解決に向けての項に掲載。 QR コードがあります。3、持続可能な地域づくり。意見、行政が縦割りであるため、まちづくり協議会と地域社会福祉協議会の2つを地区で作るような状況だが、役員の担い手を含めて難しい。行人地区。区長や各種団体が人口、経済、環境の変化によって制度疲労を起こしている。行政を担う様々な団体の再構築を議会に要望する、あるいは逆提案して検討していくべきではないか。町北、高野地区。民生委員、児童委員、体育連盟、保健委員会は活動している人以外はどのような活動をしているのかわからない。活動の内容や時間、頻度等が分かれば、やってもいいという人が出てくるのではないか。城北地区。高齢化と担い手不足が進み、若い区長も仕事を持つ中で、全体行事を作り上げるのが難しい。地域おこし協力隊のような人材がいれば、行事の継続につながるのではないか。高座市地区。意見に対し、地域が抱える課題は福祉分野以外にも及ぶため、状況に応じて企画政策部、市民部、健康福祉部等を中心とした町内連携会議を開催し、地域生活課題の情報共有をはじめ、役割分担や今後の連携など課題解決に向けた検討を行ってきました。令和7年9月定例会議審査より、令和7年11月号一般質問の項に掲載。 QR コードがあります。